ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷加奈です。
加奈さんと二人探りつつですね、脳と腸の関係でありますね。この本の著者でございますが、エムラン・メイヤーさん。これ、ドイツの方で、アメリカで今研究なさってるんですよね。腸内のことをね。
はい、
この方は内臓、小腸、大腸の中にある微生物ですね。それが人間を決定しているのではないか。
はい。
消化吸収のみではないんだと。腸の役割は食欲から感情まで、実は腹の虫が人を動かしているという説でございます。なんとなく組みしたくなる説得力を持った説なんですよね、
はい、
そういえば度胸のいい人のことを腹が据わっているとか、それから真剣に語り合うことを腹を割って話すとか、
はい、
腹の底から笑うとか、腹というのは絶えず人間のやっぱり人格と深く結びついておりますですね、
はい、
マイクロバイオームの活動によって内臓感覚も変化していくという、
うん、
正月5日母ちゃんと京都行って教会式楽しんだんだ、京都だから凄まじいないろいろ凝っててな、
はい、
カニお食べになりますとかって、あ、お願いしますわ。でもうでっかいカニでも出てくるのかと思ったら、まあ金沢で仕入れたという香箱ガニ、
はい、
ちっちゃなやつね、あれに味噌と卵を足の部分に混ぜてとか、
はい、
だけどちっちゃいけど濃厚なんだよね、
はい、内子と外子っていうね、
そうえから伊勢海老一匹だったな、あれ一匹で1万円ぐらいするんじゃないかなそれでお味噌汁、白味噌をお餅を入れて作ってくれるのよ。もうさすが京都だよな。もう意味もなく金粉ばっかかけてやってなそれがまたな、琴の音色と一緒にあれするとさ文句言えなくなるという、その一番最初に出たそれがね、かなね、おちょこ一杯のおじやなの。
最初にお腹を温めてくださいっていうことか。
気づいたね。懐石だよ、懐の石だよ、皆さん知ってます、懐石ってそういう意味ですよ。食べ物がない貧しいお寺の方が一番最初に石を温めてお客さんに、客人に振る舞ってお腹を温めてもらったというのが懐の石と書く懐石だから、お茶碗一杯だけね、おじや食わせんだよ、
はい、
それもフグだよおめえ。すするだけだけど、まず腸を温めてくださいという、このあたりやっぱり京都人というのは内臓感覚に訴えてくれる食事の手順なんですね、うん、さあ内臓感覚というのが世界の歴史を変えたというその一例でございますけども、皆さんに近年のニュースをお知らせしましょう。1983年9月26日のことでございますが、実はこんなことがあったんですよ皆さん。モスクワ、ソビエト防衛空軍の若き将校スタニスラフ・ペトロフは、5発のミサイルがソビエト、モスクワに向かって飛来中であるという警報を受け取った。アメリカが発射したミサイルと思われると。レーダーには反撃せよとの文字が点滅している。ペトロフはその検知システムを無視した。アメリカが撃つならば5発は少なすぎる。システムはまだ新米で、私の方が兵士としてはベテランだと判断し、そのレーダーの命令を彼は無視した、
はい、
その判断は実に正しく、ミサイルの5発の影は誤作動であった、
うん、
彼ペトロフがもしそのレーダーシステムの反撃の文字に従っていたら、世界大戦が引き起こされたであろうと。しかし彼の判断によって世界大戦は防がれたのである。その時に彼が発言したコメントがまさにこの一言、内臓が私にそう教えてくれた。
へー、
機械が間違ってる。それを教えてくれたのは内臓であると、
はい、
ソビエト空軍防衛空軍の若き将校ペトロフはそう後に答えたという、
はい、
核のごとく腸内細菌が世界を救うということがあるという、
はい、
これ朝からなんでございますけど、腸内細菌いますね、
はい、
生まれたての新生児はどこから取り込むかというと、
はい、
お母様の産道から、 肌にくっつけてくるんだって。
へー。
だからお母様と同じ腸内細菌をまず赤ちゃんは持つんですって。
は
あ。まあお母様の産道とかね、
うん、
そのあたりの細菌を全身に浴びて、それを我が身に取り込んで最初の腸内細菌とするそうでありまして、朝から何でございますけども、とりあえず話題は腸内細菌でございますですね。
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
大腸小腸に住んでおります腸内フローラの活躍ぶりを語っております。ガッツだぜ。人間が普段の暮らしの中で持つ感情というのは、実は脳が醸し出す気分ではなくて、お腹の中、腸の気分、それがその人の表情となって顔に現れるのではないかという説で、あります。
はい、
これは腸の中に住んでおります、マイクロバイオームという、まあ、たくさんの腸内細菌の不調が情動、気分に影響しているのではないか、
はい、
こう言われるとハッとしない。なんか、うん、例えばパワハラなんかでね、
はい、
若い方にとんでもない指示を出したというような方がいらっしゃる。なんかやっぱお顔を拝見していると、ちょっと食事に偏りがあるのかなという方が多ございましょう、皆さん。
はい。
ねえ、誰とは申しませんけど、例えばまあ、その内田という方がいらっしゃると、なんかちょっとやっぱ用意しろといったものに偏りがありますよね、あのお年で。
なんかメニュー見たら出てましたね、そういえばね。
ねえ、はい、内田っていう方はね、それから山根っていう方はもうはっきり偏りがありますよね。もしいらっしゃればですよ、山根っていう方が塚原さんでございますね。ちょっとやっぱ肥満が先行しておりますね。痩せてからでいいんじゃないかな、人の指導は。
例えばの話、
例えばの話ですよ、はい、トランプ君もうちょっと絞った方がいいかな。
まあ、美味しいものを召し上がってるんですかね、
トランプ君はね。それから北の将軍様の、なんかまあお顔がどんどん大きくなられますですね。ああいう方も腸内というのがこう世界中を揺り動かしているのではないかなと思ったりします。で、この研究者、このエムラ・メイヤーさんが面白いのは、夢なんかも見させるのは内臓じゃないかっつってんのよ。
夢は脳じゃないですか。
この方の説だよ。この方の説によれば、
はい、
腸の情動の記憶を脳に刺激して、いわゆる脳の現象として夢を見ているのではないだろう。これ私は短めにまとめたんでありますが、脳が眠っている間も腸は前動運動等々で活動してるわけでしょ。
はい。
懐石料理食ったっつって、あんたな、金粉消化してるわけですよね。
金箔ですね。
あ、金箔だ。金粉じゃねえや。そういう、その代謝、とかを懸命にやっている時に、
はい、
内臓が消化に追われると追われる夢を見ちゃうという。だから何かに遅れそうになるっていうのは、腸がその排便に間に合う、朝の排便にはとても今日中にはその済みそうにないとかっていうのが、遅れるとかっていう言葉と結びついて脳に夢となって現れるのではないだろうかっていうね。夢とその消化吸収が結びつくんじゃないかなと思ったら、カナに行ったことなかったっけ。俺ね、去年ね、
はい、
コーセスさんとかと博多でコンサートやったのよ。
はい。
だからその前日にさ、主催者がおごってくれてさ、博多の肉食おうって、熊本のうまい肉ありますからってんで行ったんだけど、その肉屋がすごいのよ。
はい。
前菜がしゃぶしゃぶ。
前菜がしゃぶしゃぶ。
そうそうそうそう。そしてメインがすき焼きなのよ。
すごい。
それでね、サービスもあって、一切れの肉の切り方が熱いの。
はい。
俺ほら、奥様の指導のもとでジジイは65歳以上には肉食わなくていいっていう家庭の掟のもとに生きてるじゃん。うまくてさ、しゃぶしゃぶはともかく、そのメインのすき焼きが始まったらさ、もう生卵落として絡めて食うとさ、
はい、
そう、やっぱりね、200のところが400ぐらい食っちゃったんだろうな。
結構食べましたね。
そうそう。宿帰って寝たら腹が重たいのなんのさ、
はい、
肉消化分解できなくなってんのよ。ほんで眠っ ったらあんた夢見てさ、
はい、
その夢がすごいんだ。牛のももが俺の腹に乗ってる夢なんだよな。ごめんなさい、ちょっと悪夢の話のうちに終わってしまいますけども、夢と内臓案外結びついてるんじゃないかなと思った実体験でございました。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
腸ですね、小腸大腸の話をしております。それが人間を作っておるのではないか、人間の性格を作っておるのではないかと。脳と腸というのは連絡の取り方がとっても複雑でありまして、あるストレスがかかっているときに腸内微生物の構成がガラリと変わる。強いストレスでは腸内乳酸菌が減少し、これ便によって排出されてしまうんです。だからどんどんどんどん新しい腸内菌を入れていかないといけないんですな。ノルエピネフリンで心拍が速く血圧が上昇すると、すると腸内は炎症や潰瘍でいいの傷ができちゃうんでしょ、
はい、
これを起こしやすい環境となる。この炎症ってのは良くないみたいね、
はい、
後々にがんの元になったりするんだってな。無論腸からも抗微生物ペプチドを分泌してディフェンスに一生懸命回ると。この戦いの模様は腸から直ちに気分、夢などの手段で脳へ打電されているようだ。それでバランスを取ろうとする。だから何か重たいものが心にあるとか、夢なので変な夢ばっかり見るとか、どうも気分が上向いていかないとかっていうのは、ある意味で内臓の不調をあなたに訴えていますよと。
はい。
これは一つ肝に銘じておくべきことでしょうね。これに対してうまくいけばです。腸によって分泌された幸せのエンドルフィン、それから愛のオキシトシン、やる気のドーパミン、こういうものが脳でどんどん作られていきますと、それにふさわしい内臓反応から腸内微生物はますますポジティブな作業に励むということでありますね、
はい、
繰り返しになりますけども、腸からの受信機、これがね、金さん右脳にいっぱいあるんだって、
うん、
こんなんも数書いてもしょう、言ってもしょうがないことですが、19万3000個ほど分泌してるんだって、
はい、
エコノモニューロンと呼ばれる内臓からの連絡を受け取るニューロン、うん、アンテナがあるそうですな、
うん、
右脳はやっぱり感覚脳って言うもんな、最近これがね直感細胞って呼ばれてるんですって。この腸と脳を結ぶ高速コミュニケーションシステムは、これは人間の情動を操りまして、この人と会いたいとか、今夜誘っちゃおうかなデートにとかっていう決断を下したり、
はい、
よし次のボール打とうとか、勝負だとか、こいつは悪いやつだとかっていう直感を判断し、これを左脳の方、隣の方へ打電するそうです、
はい、
だから第一印象を決定するのは実は腸なんですって。で、女性の方が男性よりも内臓直感に関しましては優れているそうです。
へ
ー、これ嬉しいでしょ、
はい、
これは俺だよな多分書いたのはね、
はい、
年齢とともに腸内細菌のバランスがこうおかしくなりがちで、そうするとこの直感が効かなくなるんだ。それがね、かなさん、オレオレ詐欺じゃないかって。
はあ、そこに行きますか。
そうそう、それがねこの人の本を読んでての面白さなんだ、
はい、
老人はやっぱり食事の傾きってのは大きいですよね、うん、オレオレ詐欺に引っかかる。あれほど何遍も警告してもダメなのは内臓感覚の不調かもしれない。これは多分俺の説だと思うわ。
はい、
あ、ごめんなさい、書いてある、私の仮説って書いてある。だからこうやっぱり微生物で操っている腸内のね、
はい、
でその中で敏感なはずの女性が引っかかってしまうっていうのは腸内の内臓の不調そのものが引き金になってるのかもしれない、うん、だからそこまで調べさせてほしいわけよ。
ああ、腸内まで。
俺前に言ったことあるじゃん、
あ、はい、
もう全部調べさせてほしいって、
はい、
ねえ、猿の頃から協力するっていうことだけで生存競争を生きてきた 人類っていう中で我が子を殺す母性というのがもしあるとすれば、絶対にどっかに何かがあるはずで、その悪魔の正体を追求するためにぜひその罪を犯した方にも協力していただければと、はい、腸内細菌調べるとかそこまで一回分析してみるっていうのも、
はい、
朝から何でございますが、もう仕方がございません。腸内細菌でございますね。細菌になり変わって語りたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
エムラン・メイヤーさんのザ・マインド・ガッツ・コネクション、分厚ございました、
はい、
これを懸命に読んで、ガッツだぜ、人間と内臓感覚、内臓の話をしております。前に1回だけ内臓取り上げたことがありますが、
はい、
これもなんかどんどん新しい説が出てくるんでしょうね。
うん、
前にペーポ博士の説でネアンデルタール人と原生人類が交雑しているっていう、それが遺伝子に残ってるって話をしたでしょ、
はい、
あの後の研究が出たのよ、
はい、
本のタイトルもすごい興味津々で、交雑する人類っていう、うん、これがねまたね電話帳ぐらい熱いのよ、
ええ、
あのエムラン・メイヤーさんのザ・マインド・ガッツ・コネクション、この本もねそうなんであります。嘆きのメモが取ってあるんですが、話がしつこいとか書いてあるんですがもうね延々と説明するのね。それでなんか一つ私の考え、武田鉄矢の仮説みたいなの入れないとちょっと皆さんも飽きて持たないんじゃないかなと思ったもんでね、
はい、
母親が子を虐待する等々の、うん、人類の逆を行くようなことがあった場合は、実は腸内細菌のせいでそうなったんじゃないかとか、そういう仮説を織り込みながら説明しているわけでありましてですね、はい、最も知りたいのは、それじゃ内臓微生物を健康のためにどうやって私に招くか、
はい、
それだよな。
私今、うん、毎日少しずつヨーグルトを必ず食べるようにしてるんです、うん、で、うん、言われたのは、食べるのはいいことなんだけども、うん、同じ種類をずっと食べ続けないと、うん、ちゃんとした微生物が育たないよって言われて、一応私安売りのものをこれでいいや別々の食べちゃってたから、うんうんうん、あ、じゃあ同じヨーグルトを食べなきゃいけないんだと思って、
私もあのヤクルトなんて なんとか白鷹株をいっぱい入れましたみたいなの、
そうですね、はい、
結構飲んでるんだけど、うん、でも便が硬いんだよ、ね、
他に原因があるんじゃないですか。
そうですね、はい、ちょっと餅の食いすぎかな、まあいいや。とにかくこの著者 あの話を進めてみますね。内臓微生物を健康のためにどうやって人類は増やしていったか、著者は言います。これとても大事なことであります。 なぜ草原の猿だった原生人類は生き残ったのか、
はい、
一つは雑食性、何でも食った。木の実から草の根で、これ海に一回出てますよね、うん、海のそばに住んだから直立歩行が上手になったんじゃないかっていう説もあるくらい、これいい説だと思わない？海が猿に直立歩行を教えたっていう。
なんでだ？
海に入ったら波かぶっちゃうから立ち上がったんだよ。
お、
水中なんで、あの負荷なく歩けるじゃない。
ああ、そうか。
そこでワカメ食ったやつがいるんだよ。
はい。
ワカメとか貝を。
はい。
海が歩行器となって猿を二足歩行に変えた。そのあたりから集団と化して狩りをする猿になった。獣を襲って鹿、牛、鳥を食うようになった。で、すげえのはマンモスまで襲って食い始めた、
はい、
新しい食べ物を次々に増やしていったということで、腸内の微生物を増やしたことが人類に大きく貢献したかと思えば、なかなかの説だと思わない？これ、
はい、
それで長寿を得て、長寿ゆえに、まあ、今新しい病に遭遇しておりますけども、これも寿命が伸びたせいですよね、うん、我々は腹の虫をどう取り込み、どう守り、どう育てるかという、そういうところに来てるのではないだろうかという、
はい、
でもこれに関しては私もこの本に書いてあったことを皆さんに紹介しようかなと思ったんだけど、 健康につながる食事というのは安易におすすめできないところがあるんだよね。
昔は魚を食べろって言われて、今はや肉だって言われて、どうなんだって思うんですけど、やっぱ
り個人個人で相当こう分かれるんじゃないかな、
はい、
だから私はガイダンス、外枠のみで具体的な何々はおすすめしませんけども、 1,2,3 思い当たる食物だけは皆さんにご紹介したいな。これ我が身を通して感じたことでございますので、ね、はい、とにかくこの続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあ、人間の内臓についてでありますですね。人間の内臓、小腸や大腸、これが人間の人柄を織りなしているのではないだろうかという、エムラン・メイヤーさん、ドイツの学者さんでアメリカで研究なさっている学者さんなんでありますが、その方の The Mind and Guts Connection という本を3枚におろしております。腹の虫というやつ、それをどう守りどう育てるかという、
はい、
その話に修練していくということでありますね、うん、エムラン・メイヤーさん、これ終章でおっしゃっていることでありますが、内臓微生物の多様性を守れ、
はい、
悪玉もいなきゃダメなんだってな、
はい、
あのコレステロールもね、善玉とか悪玉とかって言いますけども、うん、悪玉もいないとダメなんだそうであります。乳酸菌、ビフィズス菌を求めて脂肪分の少ないお肉、これあの一般的な概要だけですよ、具体的に私申しませんけど、それから有機のものに目を向けようと。そしてあまりにもきれいに殺菌されてしまってる食品ってのはまずいと、
はい、
いわゆる発酵食品ですね、キムチとかそうだよな、
うん、
そして味噌ですね、サワークラフト、ヨーグルト、チーズなど、昆布がいいそうです。これはもう世に喧伝されている通りの健康食品だそうであります。でその次にでありますけども、やっぱり食べ過ぎないだって、
うん、
こう私なんか辛い時あるんですけどね。で大事なことは腹を空かせること。
やっぱりよく腹八分目までってね、言いますけど、
日本人のこの腹八分目って、あの欧米にはないらしくて。
え、欧米には腹八分ってないんですか？
そして腹を空かせることの第一義として、腹が鳴る、
うん、
これはとても大事なことで、これは食道から結腸に向かって収縮する。なぜ収縮するかというと、胃の中に何も入ってるものがないから、クーッとこう縮むことができる、
はい、
縮みますと膵臓と胆嚢は同期しまして、消化液をわーっと出すそうです。腹減ったっていう、
はい、
でこの時に小腸から結腸に向かって微生物を吐き出す、腸内細菌を。これによって微生物の神経が入れ替わるんですって。お腹が空くことによって、
ほ
う、お腹が鳴るってのは鈍腸が一回閉まるようなもんだ。
へ、
一幕目が終わって消化吸収で、ほんで内側の準備ができて膜を開けると物が入ってくるという、うん、だから二幕目が始まるという、
うん、
これが飯食いすぎると膜が突っかかって降りなくなっちゃうんだって、
はい、
それが悪いらしいね、うん、そしてこれはもうよっぽど指導者の方がいないと危険ですけども、断食をいたしますと脳と腸の連絡網がリセットされるんですって、
うんうんうん、
入ってこないんで、
はい、
このリセット点検っていうのがいいらしいんですね、
うん、
これ著者が言っていることですけども、強いストレスを受けているとき、怒っているとき、悲しいとき、あるいは不安で不安でたまらないとき、基本的に食べなくていこうと、
うん、
こういうときに食べると全体のバランスがおかしくなっちゃうんだって。
うーん、
喜怒哀楽が激しく渦巻くとき、まあ、特に怒りと悲しみですよね、うん、そういうものが激しく渦巻いているんだったら、情動を優先して他の作業をさせるべきじゃないと。悲しいのに飯を食う、怒っているのにご飯を食べたりしますと、2つやることが増えて腸がものすごく混乱する。
へえ。
あんまりムカッパラだったらもう飯食わなくていいと、
はい、
かえって悪い影響を腸に与えてしまうよと。楽しく食事ができないと腸には大きなストレスになってしまう。あの そういう感情と飯の味っていうのはリンクしてるんですね。この方エムラン・メイヤーさんという方は後にちょこっと書いてらっしゃいますが、これ皆さんに具体的に食事を勧めなかったんですが、めちゃくちゃ日本食を褒めてらっしゃるんですよ。
おお、やっぱりそうなんだ。
でその腹八分目っていう言葉に対する驚きとかもおっしゃっておりまして、ちょっとエコひいきみたいな感じで日本と日本食はリスペクトなさってるんで、あまり皆さんに具体的に言うよりはそのエムラン・メイヤーさんの考え方ですね、科学的な考え方のご紹介した方が参考になるのではなかろうかというふうに、思って、おります、
はい。
このエムラン・メイヤーさんが日本の食事に関してこれは素晴らしいと言ったのはたった一言にこう、ね、まとまるんですけども、日本食には美があるっておっしゃったというこの言葉を最後にお伝えしつつ、今回のガツダで締めくくろうと思います。来週また違う話題でご機嫌伺いたいと思います。